東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
藤川マリオのネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーの皆さんと一緒に熱く語ろうという番組です。お久しぶりです、藤川マリオです。10月もバタバタしとってなかなか更新ができなかったんですけれども、皆さんは元気に過ごしていらっしゃいましたでしょうか。私はですね、10月の終わりに親知らずが痛み出したというね、ちょっとした事件がありまして、まあ、事件でも何でもないですけど、今日が11月4日で、ここまでにもし治らんかったらどうしようかなと思って不安な日々を過ごしてたんですけど、なんかね、歯医者に行く時間もお金もなくて、まあ、とりあえず収まったんでよかったんですけど、もしこれでね、歯医者に行って抜歯とかしてたら、喋れんかったよなと思って、もう痛いっていうね、で、親知らず、なんか、ほっぺたの内側が痛くて、なんかしゃくれなかったら喋れないみたいな状況だったんですけども、それも改善されたので、まあ、若干痛み残ってるんですけど、なんとかなるかなっていう感じで今日来ております。はい、お久しぶりなんですけど、メール紹介させていただきます。まずはですね、前々回いただきました、履正社初優勝おめでとうございますの回ですね。のどごし最強さんありがとうございます。履正社強かったですね。個人的には盗塁ゼロで優勝は知らなかったです。そんなマニアックな情報を知っているとは驚きです。どこからそういった情報を仕入れてくるのでしょうかといただきました。ありがとうございます。盗塁ゼロで優勝っていうのは大会終了後の発売した高校野球雑誌で書いてましたね。ちなみにその前の記録といいますか、盗塁1での優勝が確か2012年の大阪桐蔭と2014年の大阪桐蔭って書いてた気がするので、やっぱ大阪ってなんか機動力を使ってというよりも打ち勝つ野球なんじゃななんてことをちょっと思ったりしたんですけどね。で、基本的に高校野球の情報は雑誌と、あとお得意のツイッターと、あと詩人の情報を仕入れている感じですね。のどごし最強さんありがとうございました。そしてもう一つ、前回ですね、熱中しやすい性格なものでの方にいただきました、ななみよみさんありがとうございます。むしろ SNS を使いこなせないのでツイッターに熱中投稿を聞いていてやりたくなりました。で、アプリダウンロードしてみたけど何からつぶやけばいいですか、一通目すら書けないですといただきました。ね、そうですよね。最初は何を書くかっていうのをすごい迷うところで、 SNS とかだと私は自己紹介とか、藤川マリオです、今日から始めます、よろしくお願いしますみたいな感じからどんどん慣れてって、なんかあーとかわーとかギャーとか、なんかそんな感じになっていくって感じですかね。まあ、アプリをダウンロードしたということなので、私みたいにくれぐれも、依存症にならないように注意してくださいね。七海さんありがとうございました。はい、ではですね、今日は久しぶりに素敵なゲストをお招きしております。じゃあ早速ご紹介します。クリエイターのじゅんじゅんです。
はい、じゅんじゅんです、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、喋りすぎたので一言だけちょっといただいてもいいですか、ご紹介
喋りすぎちゃったんですね。
あ、はい、
はい、
はい、どうぞ。
普段絵を描いたりしてるんで、この後もいろいろお話ししていきたいと思うのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに私にツイッターを教えてくれた知人っていう友人っていうのがジュンジュンです。
そう、なんか今ちょっと聞いてて懐かしいなと思いました。
そうね、
ね、
それ私のツイッター依存症はジュンジュンから始まってるってことですよ、つまりは。
そうですね、
私もありがとうございます。
夜な夜なツイッター見てます。
依存症の2人でお送りしてまいります。
はい、
はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料スマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはマリオ @radio365.net、 mario@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第8回目放送、創作は楽しいな始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビオンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋、このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを素敵な目線で語っていくコーナーです。はい、ということでオープニングね、やっぱり喋りすぎてたのでね、もう一回順々に改めて自己紹介をしてもらおうかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、順々です。
はい、
はい、普段はそうですね、 まあ、もともとね、マリオちゃんと会ったのは、歌のさ、スクールで会って、うん、歌を歌うの大好きだったんですけど、うん、まあ、自分、絵も描くのが好きなので、
そう
ここ何年かはね、イラストを描いて、LINE スタンプ販売したり、うん、イベントに出たりしてます。
うん、はい。そうな、イラストがメインかな？
そうですね。
うんうん、あの、ライブのイベントで紙芝居をやったこともありますね。
あ、そうですね。ちょっと ね、あれは、ちょっと時間がオーバーして怒られるという、ちょっとアクシデントもありましたが。
そう、その頃からもうイラストもね、ずっと描いてたということで、
はい。
そんな楽しいじゅんじゅんと今日はお送りしていきます。
はい。
それでは、そのじゅんじゅんと今回お送りするテーマは、アニメの魅力についてですね。はい、もう私もね、一応アニメ、まあ、ぼちぼち好きなんですよ。ぼちぼちってなんやろね。ぼちぼち好きなんですけど、じゅんじゅんは結構好きですよね。
そうです ね、まあ、毎日
見てる。
見てる。
毎日見てる。
毎日見てる。
じゃ あのそんな感じなのでね、ちょっとじゅんじゅんに今日はアニメの魅力についてたっぷり話してもらおうかなと思っております。
はい。
ちなみに、じゃあアニメに興味を持った時期とかきっかけっていうのは、いつぐらいだったりとか、どういうのが。
ね、
う
ん、気づいたらアニメ好きみたいな感じで、うん、小さい頃、うん、こう、うん、地元が田舎なので、うんうん、こうちょ娯楽というか、うんうん、まあ、アニメもそんなに放送してなくて、
そう、わかる、
わかる、
あの私のところもあのテレビ東京系は映らなかった、
そう
映るところ映らないのがあって、
そう、それで、うん、まあ、父親がなんかこうレンタルショップに行って、うんうん、アニメを借りてきてくれるっていう形で、うんうん、まあ、一番古い記憶がガンバの大冒険っていうネズミが冒険する話なんですけど、
うんうん、
でそこからいろいろ見始めて、うん、でなんか気づいたらね、自分が好きなのを選ぶようになり、漫画を読み、アニメを見、
うん、
みたいな、
うんうん、
二次元にどっぷりハマっていくっていう
なるほど、アニメも漫画もっていう、
そうですね、
うんうん、じゃあアニメと漫画だったらやっぱりアニメが先？
そうですね、もうアニメを見てちょっとほらね、30分じゃん、週1回
だいたい。そうですね、
だからね、ちょっと先が気になっちゃって漫画買うみたいな、う
ん、ああなるほどなるほど、アニメからあの原作に戻るタイプ。
そう
ああでも私もそうかも、私も多分アニメ見るきっかけはどっちかっていうなんか見て面白くて漫画買い始めたみたいな方が多いかもしれん、
うん、原作からっていうのはあんまり少ないかもしれない、もしかしたら。
あ、なんか珍しいのか、普通がそうなのかちょっとよくわかんないけど、うん、すごいですね、なかなか一緒な共通点ありましたね私もアニメから入るタイプでした、うん、ではちょっと核心部分なんですけれども、じゅんじゅんが思うアニメの魅力って何ですか？
そうね、やっぱ現実忘れられる。だって現実で魔法使えない、空飛べない、空飛びたい、やばい意味じゃなくて空飛びたい、
飛びたい、
ほうきとかで、
ほうきとか。
あ、でも理想はあの翼が欲しい。
え、なんかいろんなワード出てきたねそっちなんや。
そうです。
なるほど。まあでもそうか、やっぱ現実逃避って言わんじゃなくて、やっぱ現実と違うものを見せてくれるっていう部分がやっぱ魅力。
そうですね、
ではあるかな。
で今結構、まあ、男の子もそうかもしれないけど、うんうん、女の子、二次元の男の子が大好き、う
ん、ああなんかあ、ね、
誕生日お祝いするとか、うんうんうん、そういうのがあって、うんうん、私も会社で、
うん、
やばい二次元やばい恋してるみたいなこと言ったら周りから惹かれるっていう
まあね、あのまだ世間はそういう風当たりなのかもしれないけど、
ちょっとあの子やばいよどうした話聞くよみたいな感じで。
でもなんか今の時代だとね、何でもありな気はするけどね、二、うん、次元だろうと何だろうと、三次元だろう、三次元って何
現実
三次元現実普通の人いやでもいいと思う。私もね、あの高校野球とか、高校野球三次元だね関係なかったね、
でも多分同じじゃないかな、高校野球見てたらこう現実忘れられるみたいな。
あ、そうだね、確かに、うん、現実逃避が好きなんで私たちね、多分ね、
うん、
多分やみやすい体質だから、
あ、そうね、
ね、
うん、
何アニメの魅力、現実逃避ってなかなかすごいですね、これも。
そうかな、そうか、
うん、多分普通の人と話普通の人って言ったら失礼かな、なんて言うんだろう、普通多分アニメの魅力って何ですかって、現実逃避ってなかなか出てこんと思う。
そっか、
うん、そんな気がする。
でもね、魔法は使いたい。
魔法はいいね、魔法ね、何使う、うん、魔法使えるんやったら
空飛びたいから。
あ、そっか、そっか、さっき言ってた翼が欲しいね。
翼が欲しい、
うん、なるほどね。ちなみに私はあのアニメというよりもどっちかっていうと声優さんとかが結構好きなんですけど。
あ、そこね、聞いちゃう、ね、
聞いちゃう、結構詳しいでしょ、ね、私はそこまで詳しくないけどじゅんじゅん結構詳しそうやから。
そう、声優さん大好き
ですよね。
うん、
うん、
だからもう最近は好きな声優さんが出てるからこのアニメ見よう、うん、
ああなるほど、あ分かる気がする、私も昔それやったことあるわ。
だから、うん、まず最初に何をチェックするってキャスト、
ああそう分かるそうそうそうそう、
で録画、
うんうん、
でハードディスクいっぱいみたいな、
ああちょっとあれだよブルーレイとかに落とさなきゃねっていう、
そうそうそう
そう、分かるわ。でもなんかこの人の声聞きたいなみたいな、
そうそうそうそう、うん、耳が幸せってやつね、
ね、
うん、
あいいね。そう声優さんもね、なかなか私がアニメにハマったってわけじゃないんですけど、うん、はやっぱり声優さんから入った気がする。あなんて言うんだろう、うん、違うな、アニメっていう、ん、そうアニメは声優さんが好きになってからちょっといろいろ手出したけど中途半端にしか手出せなかったみたいな感じ、
うん、やっぱりなんか、うん、自分が幸せになれる声のトーンっていうか、
うん
あそういうのもあるし、
うんうん、
で聞いてると落ち着くとか、
あ確かにね、最近声優さんも多いから分かんなくなってきて ね,
ね,
ねなんかベテラン領域の人は分かるんだけどみたいな、最近の人はあんま分からんなって、
ね、もうね声優さんね舞台もやったり、うん、踊ったり歌ったりも忙しいよ ね,
幅広いね、うん、水木奈々さんは知ってる、愛媛出身やから
あそっかそっか、
うん、
すごいね、大大
もうなんかすごいことになってるよね、奈々、うん、さんね、奈々、うん、さんとか知り合いみたいに言ってしまったあ隣の新居浜市出身なんですけど、
あそうなんだ、
そうそうそうそう、いやなんか声優業界もね、だから声優さんも盛り上がるからアニメも盛り上がるみたいな、
うん、
なんかそんな感じもしなくもないかなっていう感じです ね, ね、うん、私にとっては声優 の, あの魅力、アニメの魅力で声優さんかなっていう感じですけど、順々にとってはあの現実逃避ということですね、そうそうそうそうはい、じゃ現実逃避にねアニメを使うっていうのもなかなか良きかもしれないですね。では今後のアニメにちょっと期待したいなとかって思うことってありますか？
今後のアニメに期待したいこと、
うん、
やっぱりねみんな言うけどクオリティは大事だよねみたいな、
なるほど、
お前何どこ目線で言ってくんだよみたいな感じですけどね
うん、うん、
でもやっぱりいっぱいあるといろいろね、
うんうんうん、
見たいのを選べたりするんで、
うんうん、確かに。
でもまあねアニメついてたら見ちゃうけどね、
確かにね、見ちゃうね、
そう見ちゃう、何でも見ちゃう、
何でも見ちゃう、
サザエさんとかも見ちゃう、
ああいいね、うん、あいいねって私最近見てないわ、
じゃんけんしちゃう、
あじゃんけんしちゃう、たまた踊っちゃう、
踊っちゃう、
踊っちゃう、
踊っちゃう
現実逃避だね、
そういろいろ見ちゃうう
んうん、うん、じゃあ最後にです、このコーナー最後にですね、
はい、
今後の創作活動の展望なんかもちょっとついてながら、ついてながらって言ったら失礼ね、
そうね、展望ね、うん、さっき打ち合わせで野望ねって
、そう野望ねってそう、
そう展望、うん、そうね、今 LINE スタンプを販売してるので、
うんうん、
まあ、種類を増やしてオリジナルキャラクター増やしていきたいなっていうのと、
うんうん、
まあ、ちょっとアニメ業界に入って、
うんうん、
まあ、ちょっと今ね片足ぐらい突っ込んでるんで、
うんうん、
まあ、原画とか描いていきたいな、
おーすごい、
やっぱりあのテロップ乗るとちょっとテンション上がるじゃないですか、
うんうん、確かに、
だからね、うんうん、なんかこう死ぬまでにはなんかやりたい、
携わりたい、
そう
思いっきり携わっていきたい、
そう、
じゃあで今後試験とかもあるんですかっけ、
そう試験はね色の試験、
あ
色彩検定っていう ね,
そ, うね、その試験もね頑張ってくださいね、勉強してる中来てもらったのありがとうございます、
いやいやもう忘れてたから
おい、
あもう来週みたいな感じで、
もう頑張ってくださいね試験
はい、
はい、では以上マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。では順々曲紹介お願いします。
はい、私が作っているオリジナルキャラクターのガオンという子がいるんですけども、その子の歌でガオンの歌です。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に、大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん！
なんじゃお前ら！
こんなクソ、たまるか！うわぁ！
ここは一体
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中の熱い場所を語るコーナーです。あ、ちなみにさっきのね、ガオンの歌30秒ぐらいの歌でしたけれども、これ全部ジュンジュンが作ったですよね。
そうそう、うん、あの本当一瞬思いついてやろうと思って、うんうんうん、一晩で
なかなかのスピードで
そう、なんかこんくらいならいけんじゃねみたいなノリです。
おー、はい、あの YouTube であの絵描き歌なんだよね。確かね。
そうですそうです、
うん、なので YouTube にもアップしてるみたいなので、ぜひね、よかったらチェックしてほしいなと思います。
はい、
はいはい、ということで、まあ、ゲストさんが来てますということは、もうこのコーナーはですね、ゲストさんのおすすめの場所を紹介してもらうコーナーになっておりますので、
はい、
それでは今回紹介してくれるのはジュンジュン、どこでしょうか？
二次元の世界。
やっぱりそうきました？
いや、嘘ですか？あの、私大好き練馬区を紹介したいと思います。
練馬区。
はい、
はい、じゃあ、練馬区ね、私昔、今もアイミックスファクトリーっていうところで暴走注意報っていうネットラジオをやってるんですけど、そこがエコダだったんで、多分練馬区あたり、
練馬区、エコダ、うん、
ですよね、
うん、
なんで、それそこに通うのにちょっと行ってたかなぐらいな感じで、あんまりその関わりとかがないんですけど、練馬区ってなんか特別な魅力とかあるんですか？
なんかね、気づいたら好きになってて、
おうお
う、私電車が好きなんですけど、
あ、鉄オタ？
そこまでではないけど、なんか電車見てるとちょっと癒されるなっていうのがあって、お
う
お
う、うんうん、
で西武池袋線が好きで、
お
うおう、でちょっと前の仕事の関係で練馬に住むようになって、
うんうん、
ちょっと練馬いいんじゃねみたいな、
いいんじゃねみたいなノリ、
いいんじゃねみたいなノリで、うん、まあね、
うん、
オタクの人たちが大好きな、
うんうん、
池袋も近いし、
あ、池袋ってオタクの聖地な？
なんかね、そうなの。
それは知らんかった。
いっぱいいるから。
秋葉原じゃないんだ。
あのね、女の子が多い。
あー、でも
そのイメージ、乙女ロードとか。
あ、そのイメージあるかも。
うん。
うんうん。
それで、ね、出やすいから、うんうん、練馬万歳みたいな感じで。
うんうん。
で、なんかね、こう、今回ね、うん、おすすめスポット紹介っていうことで、
はい。
何紹介しようかなと思って、
うん、
石神井公園っていう公園が、
うんうん、
ボートとか乗れるんですけど、
へぇ、
まあ、そこもいいかなって思ったんですけど、うん、まあ、ちょっとね、実はね、私ラーメンが好きで、
おお、ラーメン、
もうピンポイントで行きます。
はい、
あの、イノショーっていう辛いラーメン屋さん
なるほど
の、あ、それ石神井公園にあるんですけど、
うんうん、
のなんか姉妹店みたいなやつで、
お、姉妹店なの？
そうそうそう、練馬駅に根菜麺っていうのがあって
うんうん、
それがめちゃめちゃ大好きで、
そこに足しげく通っていた。
そう、通っていた。
あー、現実逃避したいときに、
うん、お腹が減った時
とか普通にね、お腹が減ったときに
そうそうそう、で、練馬るっていう練馬区のなんかゆるキャラみたいなの
ですよ、うん、おー、ゆるキャラ。
そう、その子が可愛くて、
うんうん、
なおさらこう、うん、練馬大好きみたいな。
やっぱりイラスト好きなんやねっていうのがわかるね。
そうそうそ
う、うん、
あのね、練馬大根、なんか練馬区って大根が有名らしくて。
あ、そうなんじゃ。
そう、
へぇ。
で、なんかその大根をモチーフにした、
うん、大根をモチーフにした
正義のヒーローみたいな、
正義のヒーロー
のを目指してる。
目指してるやん。
そう、
正義のヒーローではない。まだ
頑張ってんじゃないかな。
あー、なるほどね、うん、ちょ、そのぐらいの方が可愛いよね、設定的にね。
そうそうそ
う、うんうん、
が可愛くって、
うん、
あ、もうね、練馬いいじゃんみたいな、
あ、
住みやすいとこじゃん、
住みやすいし、練馬る可愛いし、ラーメンあるしみたいな。
そうそうそう、うん、もうそれで、
うん、
もうぜひね、行ってほしい、
うん、行ってほしい。
そう、なかなかね、練馬区っていうと、うん、みんな、うん、行かないっていう。
あ、そう、え、なんで？
用事がないとか言われる。
まあ確かに、私もエコダに行くぐらいしか用事なかったからな。
そう、
うん、てか練馬がどの辺にあるかもよく分かってなかったりとかするしね。まあ、
そう、
あの、私市の方なんで、東京在住ですけど。
そっか、
うん、
ぜひね、行ってほしい。
エコじゃないけど行ってほしい。石神井公園か、じゃあ。
そう、石神井公園いいとこだから。
おーおーおお。
うん。
ボートに乗って。
ボートに乗って。
うん。遊んで。
広いし。
うん。ラーメン食べて帰るみたいな。ラーメン食べて。
そうそうそうそう。う
ん、なるほどね。あの、一個、あの、さっき、あの、打ち合わせしよった時に聞いたんだけど、うんうん、あの、練馬区の、うん、私、いいなと思ったのが、うん、ゴミ袋が指定じゃないっていう。
あ、それね、もう生活感出しちゃうけれど。
そう。
そう、今、こう練馬区、うん、普通のね、ゴミ、うん、スーパーのゴミ袋で出せるけどね。
すっごい羨ましい。
他の地区の人はね、うん、ゴミ袋買ってね。
そう。
出さなきゃいけないからね。
そう。まさに今そうなんですよ、私。
うん。
が、もうね、なんて言うんですか、捨てるためだけに、のゴミ袋を買うという、なんという、なんたる無駄かと思ってたんですけど。
でも、やっぱ、そうなると、ゴミも、なるべく捨てないようにしようと考えるから、エコなんじゃないのかな、うん、
すごいな。私、そこまでボンボン捨ててるわ。
大丈夫、この、あの、なんか、ゴミの話して。
あ、え、まあ、ちょっと、それ生活感出してもいいんじゃない？あれ、ダメかな？
そう。
まあね。そこそんなに魅力じゃなかった？ね、今。
いや、でも、生活していく上では、重要だよね。
うん、大事。
うん、
あの物件選びをしよる人がもしかして聞ける人におるかもしれないからね。
私ね、聞いちゃう。
うん。でもさっきじゅんじゅんに言ってたけど、なんかそのなんか何の話だろうって感じになるけど、
うん、
ゴミ袋有料に今後なってく流れらしいですね。
あね、なんかそういう記事も見たし。
あ、え、ここのビルがずっと有料じゃない、有料らしいですね。ここのビルは。大変ですよね。なんかね。結構高いからね、あれね。
ね。ね、そう、うん。だってうちの地元の話しちゃうと、うん、なんか名前書いて出しなさいみたいな。ゴミ袋に名前
が書いてあったりするから。やだ、やだ。え、個人情報じゃん。
そう。
それは地元の話？
そう、地元、あとね、ゴミ当番が立ってる。
ああ、なんか、いい感じの田舎っていう感じだね。
うん、
だから失礼な言い方をすると。
そう。いい感じよ。
いい感じよ。
いい感じよ。
そっかそっか。うん、まあ、まあそういうところもあって、うん、まあ、練馬は住みやすいし、公園もあるし、ラーメンもあるし、あの、正義のヒーローっぽいのもいると。
そう。
うん。
いい。練馬いい。
練馬最高。
練馬最高。
じゃあちょっと練馬区に最後、ちょっと一言。
練馬区に一言。
むちゃぶりね。
練馬区に一言。
うん、なんか。
あのね。
はい。あった。
あ、練馬区の方聞いてたらあれなんですけど、あの、ちょっと夢が壊れるかもしれないけど、あの、練馬の中入りたいです。
はい。練馬の中に入りたいそうです。以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio 365。
マリオのネットトークショーエンディングのお時間です。本日はクリエイターのジュンジュンをお招きして、小部屋のコーナーではアニメの魅力、そして素敵発見のコーナーでは練馬区についてお話をさせていただきました、はい、ということで本日のゲストのジュンジュンさん、今日は大丈夫でしたか？私
大丈夫です。
なんかすごいグダグダしてませんでした？
まあ、あっという間の30分ということで、でもちょっと、あの、うん、このラジオの間の CM で、
うん、
あのラジオドラマのところのシャモを食べてるっていうのがずっと頭から抜け
ない。私も確かにそのシャモってなんだろう、鳥だっけ、シシャモだっけみたいな感じで、
なんかそこがね、ちょっと後半ちょっとずっと頭の中にあって、
ずっとシャモシャモって思いながら、
そうそうそう、
あの残りの何分間を過ごしてたわけですね。
そうです。
いや、ラジオドラマもね、あの多分順序結構クリエイターなんで、そういうのも好きかなと思うんですけど、うん、あのレディオさんのここなぜここでこう、順々に CM、順々に CM をしてるんですけど、今。ぜひ見てください。
はい。
はい。順々なんかあの、あ、皆さんがね、順々のことを知りたいよっていう方が、に、どうしたら順々のことを知れるかっていうのを最後ちょっと教えてもらっていいですか？
はい。順々ね、ツイッターにいます。
はい。依存症だからね。
依存症だから、ツイッターにいます。
はい。
で、アットマーク、
うん。
順々、
うん。
テララって言うんですけど、
まあ、
JUN02_TERARA。
はい。
まあ、これちょっと難しいよね。
うん。
で、ジュンジュンで検索したら出るかな？
カタカナでジュンジュン。
カタカナでジュンジュン
で一回検索してみて、なんかイラストっぽいアイコンだったらそれが多分ジュンジュンです。
そうです。あとはもうこのラジオを何回か聞いてもらって、はい、この単語を取ってもらう。
そう、あのアカウントをあの入力しながら聞く。
そうそうそう、
はい。
でそっちにあの LINE スタンプの販売とか、
うんうん、
あと、あ、いいねとかリツイートされたらめっちゃ泣くんで、
はい、じゃみんなでねジュンジュン流してください。
もう鼻水とか出ちゃう
ぐちゃぐちゃになりながら喜ぶので、
はい
はい、ちょっとジュンジュンね皆さんフォローしてあのぜひ流してあげてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということで本日のゲストジュンジュンでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ私の方の告知がちょっといくつか、私久しぶりにですねライブ出ます。12月14日の土曜日、秋葉原の秋田犬さんというところで、ジュークボックスプレゼンツ革命前夜ボリューム4という、イベントにスタート枠として出させていただきます。オープニングアクトですね。はい、久しぶりなので頑張っていきますね。はい、そしてですね12月29日の日曜日、あゆのがたさんで野球好きカラオケ交流会ボリューム迷宮会ボリューム3というイベントもやらせていただきますので、よかったらチェックしてみてください。あとは各 SNS やっております、Twitter 依存症です。はい、藤川マリオ、アットマーク藤川マリオ22というアカウントなので、よかったら検索してみてください。あとは最近前回言った水引き細工を始めております。いつの間にかゆるゆるじゃなくてもうがっつり始めております。作品なんかも紹介しているので、よかったらご覧いただければなと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなどを聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。言い残したことありますか？
言い残したこと、
うん、
シャモ
シャモシャモシャモ、なんだっけ、シャモって鳥、同じこと言って、
鳥鳥ですか？
あ、鳥だ局長から鳥って聞いたので、はい、ちょっとスッキリしましたね。
はい、
はい、ということでここまでのお相手はもう親知らずは痛まないでほしい藤川マリオと
ラーメン大好きなジュンジュンでした。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョン Corporation. Now off air.